光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、平岡チャペルです。グレース宣教会、平岡チャペルは、近鉄奈良線平岡駅から歩いて2分のところにある、白い壁に赤い屋根の素敵な教会です。電車からも教会の赤い屋根と十字架がよく見えます。生駒山や平岡公園へハイキングにお出かけになるときには、ぜひ平岡チャペルにお立ち寄りください。おいしいコーヒーと素敵な音楽であなたをお迎えします。集会は毎週日曜日午前9時30分から日曜学校が子どもたちの元気な声で始まります。礼拝は午前10時45分から、年配の方から子どもたちまで楽しみに集まってきます。メッセージは聖書から誰でもわかる内容ですので安心してください。水曜日は婦人の集いが午前10時30分から、聖書の御言葉の恵みを分かち合い、祈り合い、楽しい交わりを持っています。2ヶ月に一度行われるキッズクラブは、おいしいスイーツを作ったり、スポーツをしたり、お友達を誘って毎回素敵なプログラムを思いっきり楽しんでいます。教会ではあなたを心より歓迎いたします。どうぞお気軽にお越しください。また、あなたのお役に立ちたいと願っていますので、悩みやご相談も受け付けております。教会の電話番号は 072-987-4827 072-987-4827 住所は東大阪市豊浦町 18-4 です。ホームページもございます。平岡チャペルで検索してみてください。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようお祈りしております。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、平岡チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会、安田忠牧師の聖書の話、渇きを満たすイエス様、お聞きください。
しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。少しずつ熱くなってきています。水分を足らないと乾いてしまって、熱中症やいろいろな病気になります。私は中学からテニスクラブに所属していました。乾いている時はどれだけいっぱいの水がおいしいことか。イエス様は立ち上がって大声で、乾いているものは私のもとに来て飲みなさいと招かれました。イエス様が語られている渇きは心の渇きなのです。まず第一に教えられることは、人間は心の渇きを持つということです。私たちは心の渇きを持っている。物質的なものが豊かに与えられても、何不自由なくても心の渇きを持つものです。虚しさが私たちの心の中にあるのです。物質的なものでは私たちの心は満たされず乾くのです。物質的に満たされていても心が満たされてなくては幸せにはなれないのです。あなたの心は満たされてますか？パスカルという哲学者が言いました。私たちの心の内には心の空洞がある。作り主、創造の神にしか満たされない心の空洞がある。私たちは本来神によって作られたのです。生かされている存在なのです。その作り主、創造主から離れてしまって、私たちは心に空洞があり虚しいのです。 その空洞を他のもので満たそうとしても満たされないのです。私は20歳まで創造主を知らないで心の空洞を他のもので満たそうとしていました。一生懸命勉強することにより、スポーツに打ち込むことにより、愛されたいと思って愛を求めたり、しかしその時は満たされてもまた乾いてしまいます。心の空洞から来る虚しさは何をもっても埋まらないのですが、イエス様を救い主と信じて創造主、作り主の愛を知ってからは生きがいが与えられ、心の空洞は満たされました。次に教えられることは、渇きが満たされるためにはイエス様のところに来て心の渇きを満たす水を飲むことです。イエス様のところに来て心の渇きを満たす水を飲むとは、イエス様を信じるということです。イエス様を救い主と信じることなのです。罪のないイエス様が身代わりになって死んでくださいました。代価が払われたのです。イエス・キリスト様が罪からの救い主と信じるときに、罪の許しを受け、キリスト様の十字架で罪を洗い流して、キリストの血によって一切の罪を帳消しになり、正しいものとみなされるのです。イエス様を信じることがイエス様を飲むことなのです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をして、彼も私と共に食事をする。イエス様のところに来て心の戸を開いてイエス様に入っていただくのです。イエス様を飲むとは、イエス様を心に迎え入れることなのです。信じる心に受け入れる時に渇きはなくなるのです。
続いて、グレース宣教会平岡チャペルの信徒、北野のぞみさんの信仰体験談、のぞみ、お聞きください。
忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ5章4節5節。この聖書箇所は私の名前の由来となった箇所です。私は父や母の希望であり、どんな時にも失望することなく、神様に希望を持つ人となるように、希望と書いて、望みという名前を両親がつけてくれました。私の家族はみんなイエス様のことを信じています。母は小さい頃からイエス様のことを信じていて、教会を通じて父と出会い、結婚に導かれました。私が生まれる前に2回流産をしていて、とても辛い思いをしました。そんな中でも神様を信じ、子供が与えられるように毎日祈り、忍耐強く待ち続けました。そして結婚してから6年が経ち、ようやく私が生まれました。その時、両親はとても嬉しくて、お祈りに応えてくださった神様に感謝したそうです。私は母のお腹の中にいる時から、毎週日曜日に教会に行っています。教会とは、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられたことを信じている人が集まり、赤ちゃんからおじいちゃんやおばあちゃんが集まって、共に神様を賛美し、聖書のお話を聞いたりするところです。私は3歳の時に、食べてはいけないと言われていたお菓子を食べてしまい、母に食べた?と聞かれて、食べていないと嘘をついてしまいました。でもその時、おやつのゴミを手に隠し持っていたので、食べたことがバレてしまいました。その後、母に嘘をついたり隠したりすることは罪と言って、神様に喜ばれないことだから、神様にごめんなさいってお祈りをしようと言われ、母と一緒にお祈りをしました。そしてイエス様のことをはっきりと信じることができました。それから 今でも悪いことをしてしまったら、神様にごめんなさいとお祈りをしています。小さい頃は、牧師さんのお話が始まった途端に眠り始める子供でした。中学生になった今でも寝そうになることがありますが、聖書のお話を一生懸命に聞くようにしています。その中で心に残った御言葉は、ピリピ2章3節の、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、というところです。私は自分勝手に動いてしまったり、人と比べて高慢になったりすることがあります。でも聖書を読んで、神様は私に素敵な賜物を与えてくださっており、その賜物を生かしなさいと言われていることを知りました。だから人と比べないで、自分に与えられている賜物を見つけて生かしていきたいです。これからもイエス様のことを信じ続け、両親の思いが詰まっているのぞみという名前を大切にしていきたいです。Thank you.